私たち人間の生活は内面から内側から形成されていくべきものであります。ところが多くの人はまず外面を整えようとします。でもちろん形から入るということも全く意味がないとは言えません。例えばいわゆる礼儀作法などは人と人との関係を形作る上で一定の大切な意味があります。しかしいかに礼儀作法を守ったとしても心の中に悪意があればいわゆる陰陰無礼ということになってしまいます。ですから私たちの生活には形から入るという部分があっても良いのですが、それはあくまでも中心ではなく周辺のことであって、心の中が清められ整えられて正しい生活が正しく形作られていくということが中心でなければなりません。アメリカで禁酒法という法律があった時代がありました。1919年から1933年にかけてのことです。で、そのような法律があった時代は人々が真面目で信心深い生活をしていたかと言いますと、そうではなかったようです。違法な密造酒の製造がはびこり、それによって利益を上げようとするギャングが勢力を持っていました。1918年に第一次世界大戦が終わりますと、凶楽的な生活を謳歌する空気の中で景気が過熱して、やがて1929年のウォール街の株価暴落から始まる世界大恐慌が起こりました。で、そのような時代の中で禁酒法という外側から禁欲的な生活を強制するような法律によっては人々の生活を正しく形作ることはできなかったのです。しかし今日でもアメリカではお酒の販売を禁止したり制限したりしている地方があるそうです。またイスラム教では聖典のコーランによってお酒を飲むことや豚肉を食べることなどが禁止されています。昔から現在に至るまで人間は規則によって行動を規制してきました。で、このような規則中心の生活は新約聖書の時代のユダヤ教の律法学者の在り方によく現れていると言ってよいでしょう。新約聖書の時代のユダヤの社会には律法の専門家である律法学者という人々がいました。律法学者の大部分はファリサイ派と呼ばれるユダヤ教の一派に所属していました。そしてどのような行いが神様の律法にかなっているか、どのような行いが神様の律法にかなっていないかということを細かく解釈して人々に教えていたのです。イエス・キリストは律法学者としばしば議論をしておられます。例えばキリストの弟子たちが労働してはならないと定められている安息日に麦畑で麦の穂を摘んで手で揉んで食べた時に起こった議論です。ファリサイ派の律法学者は弟子たちのしたことが律法の禁じている安息日における収穫と脱穀の労働にあたると解釈してキリストとその弟子たちを非難しました。で、それに対してキリストは旧約聖書のダビデ王が迫害を受けて逃げている時に律法では神に仕える祭司だけが食べることができることになっている聖書のパンを食べたという出来事に基づいて 反論をなさいました。そして安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではないと宣言をされたのです。またキリストが安息日に片手の泣いた人を癒す奇跡を行われたことがありました。ファリサイ派の律法学者の教えでは、安息日に病気の癒しを行うことが許されるのは、すぐに治療をしなければ死んでしまうような場合だけでした。で、その教えによりますと、片手の泣いた人を癒すのは、安息日が終わって、普通の日になってからするべきことでした。で、しかし、キリストは人々に、安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか殺すことかと問いかけられました。そして片手の泣いた人を癒す奇跡を行われたのです。で、このように律法を細かく解釈して守ることによって救われると考えるファリサイ派の律法学者に対して、イエス・キリストは、律法は神様と隣人を愛することを教えるものであって、そのことはキリストご自身を信じ、キリストに従うことによって達成されるのだと教えました。ですから、キリストと律法学者とは真っ向から対立することになったのです。使徒パウロはガラテヤの信徒の手紙の2章16節のところで、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると知って、私たちもキリストイエスを信じましたと断言しています。またパウロはローマの信徒の手紙の3章の20節で、律法を実行することによっては、誰一人神の前で義とされないと述べて、その後のローマの3章22節で、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義があるということを主張しました。宗教改革をしたマルチン・ルターという人は、信仰のみによって義とされるという宗教改革のテーマを掲げて、良い行いによって救われるという考え方をとっていたカトリック教会と論争をしました。さらに改革派の宗教改革の教えを記したハイデルベルクの信仰問答の第60問の答えは、信仰による義ということについて次のように教えています。引用します。ハイデルベルクの信仰問答の問いの60、どのようにしてあなたは神の御前で義とされるのですか。答え、ただイエス・キリストを信じる誠の信仰によってのみです。すなわち、たとえ私の良心、良心というのは良い心のことです。たとえ私の両親が私に向かって、お前は神の戒めすべてに対して甚だしく罪を犯しており、それを何一つ守ったこともなく、今なお絶えずあらゆる悪に傾いていると責め立てたとしても、神は私のいかなる功績にもよらず、ただ恵みによってキリストの完全な償いと義と聖徒を私に与え、私のものとし、あたかも私が何一つ罪を犯したことも罪人であったこともなく、キリストが私に代わって果たされた復讐をすべて私自身が成し遂げたかのようにみなしてくださいます。そしてそうなるのは、ただ私がこのような恩恵を信仰の心で受け入れるときだけなのですと教えています。 って、このように律法を守ることによってではなく、キリストを信じることによって救われるというのは、キリスト教の教えの大切なテーマなのであります。さて、本日の聖書の箇所におきまして、キリストは律法学者のしている悪いことを三つの点から告発しています。第一に、人々に重荷を負わせているということ。第二に、神様が使わせた預言者を迫害して殺しているということ。第三に、救いに導く知識を人々から取り上げているという三つのことです。第一の告発については、46節に次のように記されています。あなたたち立法の専門家も不幸だ。人には背負いきれない重荷を負わせながら、自分では指一本もその重荷に触れようとしないからだ、とあります。で、つまり立法学者は、人々が守ることが困難な難しい掟をたくさん作って、人々にその掟を守るように強制しているということです。マタイによる福音書の23章の3節で、キリストは律法学者のことを言うだけで実行しない人たちであると非難をしておられます。マタイによる福音書の23章の3節にあります。つまり、律法学者は自分自身でも実行できないようなことを教えていたのでした。自分では指一本もその重荷に触れようとしないという今日の箇所の言葉は、他の人に一本もらわなければならないという重荷を与えておきながら、自分自身はその重荷から逃れていたということでしょう。ただしこの箇所を、律法学者は一般の人々が律法を守るための手助けをしないという意味に解釈をする研究者もあります。で、そのような解釈の可能性も全くないとは言えませんが、律法学者は律法の抜け道を心得ていて、それを巧みに利用して自分は律法の重荷から逃れていたと解釈する方が、キリストの告発の言葉の意味としては適切なのでしょう。第2の告発は47節から51節にかけて詳しく記されています。で、この告発の大まかな意味は、あなたたちは旧約聖書の預言者たちを殺した人々と同じだということです。律法学者たちは47節の御言葉にありますように、旧約聖書の預言者の墓を建てて、預言者を記念し、神様を恐れ思う敬虔なものであるこのような態度を装っていました。ところが、彼らは預言者の語った悔い改めを求める言葉に、謙虚に耳を傾けようとはしていませんでした。つまり、預言者は愛と正義と謙遜を実行することを求めていたにもかかわらず、律法学者たちは愛と正義と謙遜を実行していなかったからです。で、キリストは律法学者たちのこのような偽善な在り方を48節で、こうしてあなたたちは先祖の仕業の証人となり、それに賛成している。先祖は殺し、あなたたちは墓を建っているからであると、皮肉を交えて明らかにしています。つまり、律法学者たちが預言者の墓を建っているのは、預言者の死を悲しんで、自分も悔い改めているのではなくて、預言者を迫害した先祖の人々の仕業に賛成しているからだということです。49節で引用されています。私は預言者や人たちを使わすが、人々はその中のあるものを殺し、あるものを迫害するという言葉は、実は旧約聖書にもユダヤ教の文献にも見当たらない言葉なのです。 おそらくキリストご自身がイスラエルの歴史とご自身の時代のことについて父なる神様から直接に与えられた御言葉ではないでしょうか。旧約聖書のイスラエルの歴史には神様の御言葉を取り継ぐ預言者を迫害した事件がしばしばありました。そしてそのような迫害の態度がキリストを十字架につけて殺したユダヤ人の人たちにそのまま受け継がれていたのです。そこでキリストは50節のところでこうして天地創造の時から流されたすべての預言者の血について今の時代の者たちが責任を問われることになると述べておられます。でさらに51節にはそれはアベルの血から祭壇と聖女の間で殺されたゼカリヤの血にまで及ぶと述べられています。アベルの血とは人類の先祖であるアダムとエバの子のアベルが兄のカインによって殺された創世記の4章に記されている殺人事件のことです。それではゼカリヤの血というのは何のことでしょうか。これはソロモンの死んだ後にイスラエルの王国が南北に分裂してできた2つの国のうち南のユダ王国で起こった事件のことです。紀元前の9世紀にユダ王国の王であったヨアシュという人の時代にゼカリヤという預言者がいました。でこのゼカリヤという人が殺されたことは旧約聖書の歴代志下という文書の24章のところに記されています。このヨアシュという人は7歳の子供の時に王の位につきました。で彼が王位につく前ユダ王国はアタルヤというヨアシュの祖母にあたる女性によって支配をされていました。このアタルヤはとても残忍な人で将来自分の権力を妨げる恐れのある孫のヨアシュを殺そうとしたのです。ところが信心深い祭司のヨヤダとその妻ヨシェバという人が幼いヨアシュをかくまってヨアシュの命を守りました。その後祭司ヨヤダは暴力的に国を支配していたアタルヤを追い払いヨアシュを王の位につけてヨアシュの後見人として彼を支えやがて高齢になって死にました。ところがこの祭司ヨヤダの死んだ後ヨアシュ王は時代の風潮に染まって神様に対する正しい信仰を失い偶像を礼拝するようになりました。そこで祭司ヨヤダの子供であるゼカリヤは神様の御言葉を取り継いでなぜあなたたちは主の戒めを破るのか、あなたたちは栄えない、あなたたちが主を捨てたから主もあなたたちを捨てると警告をしました。歴代史の下の24章の10節にこの御言葉があります。でところがヨシオは命の恩人の祭司ユアダの子供であるゼカリヤの警告を聞いて悔い改めるどころかゼカリヤを神殿の庭で石打ちの刑で殺してしまいました。残酷な石打ちの刑にされたゼカリヤは主がこれをご覧になり責任を追及してくださいますようにと語って死んだと記されています。歴代史の下の24章22節にそのことが記されています。でそれのことを受けて キリストは本日の聖書の箇所の51節のところで、そうだ言っておくが、今の時代の者たちはその責任を問われると語っておられるのです。キリストの第三の告発の言葉は52節に、知識の鍵を取り上げ、自分が入らないばかりか入ろうとする人々も妨げていったとありますように、律法学者は救いの知識を人々に伝える務めにありながら、それを人々に伝えていなかったということです。つまりキリストを信じてキリストに従うことこそが救いの道であるということを人々に伝えず、自分たちが解釈した律法の掟を守ることによって救われるという誤った考えを教えていたということです。で、これはいわゆる律法主義の最も大きな害悪であると言ってよいでしょう。律法を実行することによって神様の前で正しいと認められるかのように教えることは、キリスト教の教えの根幹を揺るがす誤りです。で、使徒パウロもガラテヤの信徒の手紙の3章の7節から11節におきまして、旧約聖書のアブラハムが信仰によって神様に義と認められたことに基づいて力強くこのことを論証しています。これは新約聖書の345ページの下の段のところにあります。ガラテヤの信徒の手紙の3章の7節から11節のところをお読みしています。新約聖書の345ページの下の段のところです。ガラテヤの信徒の手紙3章の7節から11節のところをお読みしています。新約聖書345ページの下の段、ガラティアの信徒の手紙の3章の7節から11節です。だから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であるとは決めなさい。聖書は神が異邦人を信仰によって義となさることを見越して、あなたのゆえに異邦人は皆祝福されるという福音をアブラハムに予告しました。それで信仰によって生きる人々は信仰の人アブラハムと共に祝福されています。律法の実行に耐える者は誰でも呪われています。律法の書に書かれているすべてのことを絶えず守らない者は皆呪われていると書いてあるからです。律法によっては誰も神の御前で義とされないことは明らかです。なぜなら正しいものは信仰によって生きるからですとあります。ガラテヤ地方の教会の中には、旧約聖書の律法で定められている割礼という儀式を受けなければ救われないと教える人々がいたので、パウロはこのように厳しい警告を発したのでしょう。律法を守ることによって救われようとする人々の生活は一見しっかりしているように見えます。ところが困難に出会うと意外と脆いものなのです。で、生活が心の内側からしっかりと支えられていなくて外側の行いだけがあるからです。ですから私たちは自分の生活が聖霊によって心の内側から形作られていくようにと祈るようにしましょう。で、もちろんクリスチャンの生活がどのようなものであるべきかというのは具体的に示されなければわかりません。ですから私たちの教会の修法にもクリスチャンの生活のあり方を教会生活の心得という形で具体的に記しています。で、しかしこれは外見上こうすればそれでよいとか無理に一つの型にはめようというつもりで 書いているのではあります。むしろ聖霊によって清められ導かれて、クリスチャンとして内面からしっかりと形作られていって、その結果として教会生活の心得に記されておりますような生活をするようになっていただきたいということなのです。キリストの恵みによって私たちの人格が内側から形作られていって、正しい礼拝や、また正しい伝道や奉仕や、正しい捧げ物や、正しい交わりをすることのできる一人一人になっていこうではありませんか。そして私たちの人格が内側から形作られていくのは、これまでもお話してまいりましたように聖霊の働きによります。誠のクリスチャンと立法主義的な人との大きな違いは、人格や生活の形成についてキリストの恵みを伝えてくださる聖霊なる神様の働きを信じて、この聖霊様の働きに自分を委ねているのかどうかということです。使徒パウロがガラテヤの信徒の手紙の2章の20節のところで、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのです、という、そのような状態を目指して私たちが生きているかどうかということです。心の中が空虚で、外側の形ばかりあるのは偽りのクリスチャンだと言わなければなりません。そういう偽りのクリスチャンではなくて、心の中に聖霊とキリストの恵みが満ちていて、でそれが外側の行いとなって溢れているような、誠のクリスチャンになることができるように、私たちは聖霊の導きと、そして清めを絶えず祈り求めて生活をしてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、新約聖書の時代に律法を細かく解釈して、日常の生活に当てはめてそれを守らせようとしたパリサイ派の律法学者の人たちがいたということを聖書から教えられます。そしておそらくこれらの人たちは本当に真面目で、それが良いことだと思い込んでそのような生き方をしていたのだろうと思います。神様、私たちも日々の生活をしていくときに、まず形を整えなければと思うことがあります。そしてまた人からどう見られるかということを気にすることもあります。神様、しかしそのようなことが中心になると、私たちは偽善になり、また自分の心の中が空虚なまま、外側の行いだけ整えようとするような、そういう誤った生き方になってしまいます。神様、私たちは自分では自分を正しくすること、また自分で自分の心や行いを清くすることはできないものです。聖霊なる神様、どうかいつも私たちの心の中に宿り、そして私たちを清め導いてくださいますように、私たちの古い自我ではなくて、キリストの霊である聖霊様が私たちのうちに宿って、私たちの 日々の生活を絶えず導いて、神様の喜ばれる生き方をなさせてくださるようにとお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。